ではこれから聖書を朗読いたします。今日は詩篇の118篇の19から29節になっております。教会備え付けの聖書では941ページになります。ではお読みいたします。義の門よ、私のために開け。私はそこから入り、主に感謝しよう。これこそ主の門、正しい者たちはこれにより入る。私はあなたに感謝します。あなたが私に答えられ、私の救いとなられたからです。家を建てる者たちの捨てた石、それが礎の石になった。これは主のなさったことだ。私たちの目には不思議なことである。これは主が設けられた日である。この日は楽しみ喜ぼう。ああ主よ、どうぞ救ってください。ああ主よ、どうぞ栄えさせてください。主の宮によって来る人に祝福があるように、私たちは主の家からあなた方を祝福した。主は神であられ、私たちに光を与えられた。枝を持って祭りの行列を組め、祭壇の角のところまで。あなたは私の神、私はあなたに感謝します。あなたは私の神、私はあなたをあがめます。主に感謝せよ。主は誠に慈しみ深い、その恵みは常しえまで。アーメン。ではこれから柴田さんから神の平和と神の平和としてメッセージをいただきます。
皆様おはようございます。なかなか3月に入っても雪の日があったりあれですけど、ようやく来週ぐらいからもう気温が上がるそうですね。本日は先ほど子どもたちのメッセージでもお話ししましたけれども、パームサンデー、白の日曜日といいまして、イースター復活祭のちょうど1週間前の日曜日ですね。でイエス様の地上での最後の1週間のなんですけれども、イエス様がちょうどエルサレムに入場された日曜日となります。まあ、ある教会ではさっきの葉っぱ、シュロの葉っぱでですね、こうパタパタやったり、まあ、子どもたちがあれでこう十字架を作ってクラフトやったりとかするそうなんですけれども、今日先ほど読まれた聖書の箇所、この詩篇の118編ですね。ここはですね、実はイエス様のエルサレム入場から十字架にかかるまでの様子が予言されているところなんですね。でその予言のその成就に触れつつ、イエス様が杉越の祭りで、実際神の子羊として十字架にかかられることによって、そのことによって今日の本日のタイトル、神との平和、神の平和、これがこの2種類の平和がどのように私の心に与えられるか、そのことについて学びたいと思います。一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日もこうしてあなたの、御言葉を取り継がせていただく機会を感謝いたします。どうか語る者の口を清め、そしてあなたが語られたいことが御言葉を通して語られますように、また聞く人一人一人の心を開き、聖霊によって、一人一人の必要にあなたの御言葉が届き、養われますように、導いてください。この祈りを主イエスキリストの御名で、御前に捧げます。アーメン。エルサレムってあるじゃないですか。エルサレムっていうのはシティオブピースとかシティオブファンデーションオブピース、まあ、平和の市っていう意味だそうなんですね。もともとは人間は有史以来ですね、平和を作り出そうと結構頑張ってきてますが、実際世界史を見ますといつも戦争ですね。個人間でも逆に全く争いのない完璧な人間関係を持てるような聖人は古今東西いないと思うんですね。しかしながら人間は平和を求めますよね。人はもともと神様に作られた時、神様との平和を、以前は持ってたわけですけれども、罪が入ってその平和が失われてしまい、 つまり、まあ、失われたものを、まあ、自分の力で取り戻そうと、まあ、人間同士で、無意識にしているのではないでしょうか。しかしこの地上においてその平和はキリストの十字架にあって可能であると聖書は書いてありますし、使徒パウロはローマ人への手紙5章の一節にこう書いてあるんですね。このように私たちは信仰によって義とされたのだから、私たちの主イエスキリストにより神に対して平和を得ている。この平和については後ほど詳しく触れます。まずこの、今日読んだ詩篇118編より具体的にイエス様のエルサレム入場、十字架、そしてイエス様がまた再び来られる再臨の予言を追っていきましょう。この詩篇118編はハレルヤ詩篇と呼ばれていましてですね、ユダヤ人に、まあ、三大祭りっていうのがいっぱい祭りはあるんですけど、特に三大祭りっていうのがありまして、杉越の祭り、五旬節、ペンテコステとも呼ばれますね、あとカリオの祭りっていうのがあって、必ずこの3つの祭りの時に、歌われる詩篇だそうなんです。でこの118編の27節に書いてあるんですけど、主は神であられ、私たちに光を与えられた、枝を持って祭りの行列を組め、祭壇の角のところまで。この枝を持ってっていうのが、つまり主路の枝を持ってみんながパタパタこうイエス様を迎えるっていう、そのところのまさに予言なんですね。イエス様をメシア、つまり救い主、王として迎えるっていう予言ですね。で新約聖書のヨハネの福音書12章12節か13節では、実際イエス様がどういうふうにエルサレムに入場されてるかっていうのはこう書いてあるんですけれども、その翌日祭りに来ていた大勢の人の群れはイエスがエルサレムに来ようとしておられると聞いて、シュロの木の枝を取って出迎えのために出て行った。そして大声で叫んだ、ホサナ、祝福あれ、主の御名によって来られる方に、イスラエルの王に。イエス様の時代の400年前、イエス様が生まれる400年前ですねに、預言者ゼカリアって人はイエス様が老婆に乗って入場するってことも予言してるんです。ゼカリア書9章9節に、恐れるなシオンの娘、見よ、あなたの王が来られる、ロバの子に乗って。でそのホサナって叫んだっていう言葉なんですけど、ホサナってどういう意味だかご存知ですか。まあ、この聖書にも書いてあるんですけど、118節の25節、ああ主よ、どうぞ救ってください。ホサナっていうのは救ってくださいっていう意味なんです。今救ってください。でその群衆たちはイエス様をね迎えた時に、ホサナーだから救ってくださいって言ってこう迎えたわけなんですけども、じゃあ彼らは一体何から救ってほしかったんでしょうか。イエス様の弟子たちも含めて、すでにイエス様はこの時代多くの奇跡とか権威ある教え、あと悪霊を追い出す権威を通して、人々はこの人が私たちが待望していたメシア、メサイア、救い主に違いないっていう、まあ、機運が高まってましてですね、もうみんなもう追っかけですよね、群衆は。でエルサレムに入場した時もだからみんなでわーってこう迎えたわけです。でもしかし彼らの救い主っていうかメシア感っていうのはあくまでも政治的な王様なんです。その当時ユダヤ人はローマ帝国の属国でしたから、ユダヤ人はそれを独立したいってもちろん願ってました。で世界を支配したいと思ってました。ですから彼らのメシア感、救い主は政治的な解放を果たしてくれる王だったんです。でヨハネの福音書でこう注釈が書いてあるんですけれども、12章に、はじめ弟子たちにはこれらのことがわからなかった、しかしイエスが栄光を受けられてからこれらのことがイエスについて書かれたことであって、人々がその通りにして対して行ったということが後から思い出したというふうに書いてあるんですね。弟子たちは主路の木の枝を持ってきてハレルヤ詩篇を歌ってホサナとか言ってた意味が、イエス様がこの後十字架につけられ復活して天に帰られる、 それからそうしてようやく分かったんです。ああ、このことがあそこの詩編で予言されてたことがその通りだったんだって。では真のメシア、救い主っていうのは何でしょうか。何からの救いなんでしょうか。聖書では人のその罪と死と呪いですね、それからの救いだと書いてます。神様のご計画は、神様の一人子イエス・キリストがそのユダヤ人の祭り、杉越の祭りの日に殺される、十字架で殺されるっていうことでした。あの杉越の祭りっていうのはもともとですね、あのイスラエル人が、まあ、あの今から3600年前ですね、エジプトに帰流してて奴隷状態だってすごい苦しんでた時から解放されて、それが出エジプト期って、まあ、あのエクソドスとかなんかムービーもあるじゃないですか。それを祝う祭りでもありますし、また実はこれも神様があらかじめですね、イエス様が十字架で犠牲として神の子羊として捧げられるっていう罪の許しを指し示す祭りでもあるんですね。もっと遡るとですね、創世記22章にそのイスラエル人の先祖アブラハムいますよね。アブラハムが一人子イサクがようやく生まれたんですよ、100歳での一人子をようやく生まれたって喜んでて、それからあなたの子孫をたくさん起こすよって約束されたのに、いきなり神様はある日アブラハムに、あなたの一人子イサクを私に全焼の生贄として捧げなさいって言った箇所があるんですけれども、まあ、それはアブラハムの信仰を神様に従うが試して、もちろんイサクは殺されなかったんですが、実はこの試練さえもイエス様の十字架を指し示しているんですね。つまり神様イサクをまあ殺されませんし、でもこの試練を通して神様ご自身がその一人子愛するイエス様を人間の罪を贖うための生贄として十字架で振られる神の子羊であるということの型、象徴としてイエス様が生まれる2000年前から神様はそれを予言して、それの試練を起こされたわけです。その2000年前にキリストが十字架になされたことが、今に生きる私たち一人一人の自分のものに、自分のこととなるには、イエス様が自分のパーソナルな罪のために死なれたということを信じ、自分は神の前に正しくなかったと悔い改めることで、その救いを受け取れるわけです。次に2つ目の予言がですね、実際ここの22節ですね、118編の家を建てる者たちの捨てた石、この捨てるっていうのが、つまりメシアが殺されるってことの予言です。これがユダヤ人には理解できないコンセプトなんですね。ユダヤ人は旧約聖書をよく知ってますけれども、彼らはメシアが2回来るってことが理解できないんですよ、っていうもうコンセプトがない、1回しか来ない。でこの118ペンを読みますと、その家を捨てる者たちの捨てた石、それが祖の石となった、これは主のなさったことだ、私たちの目には不思議なことである。イエス様がエルサレムに入られた後、ユダヤ人の宗教指導たちと議論された時に、この詩編の118ペンが成就するよってイエス様ご自身が実は言われてるんですね。もともとこの家を建てる者たちの捨てた石っていうことの意味のストーリーはですね、もう遡るとイスラエルの王ソロモン王っていうのがすごい繁栄した王がいるんですけど、その時に神殿を建てたんですよ。で神殿を建てた時に石をこう重ねて建てるんですけど、その石はエルサレムとは別のところで石をカットしてですね、カットして全部カットしたものをエルサレムに持ってきて、そこで番号かなんかつけて組み立てたんですね。だから第一列王記の6章何節には、だから石を切る音がエルサレムではなかったって書いてあるんで、全部プレカットしたものを持ってきて組み立ててたんです、ブロックみたいに。だけどもある時にやっててなんか一個どこに組み合わせるかわからない石があったんですね。これなんだろう、余分な石かなとか切ってとかって草むらにペッとか捨てちゃったわけです。で後から最後まで組み立てていて、重要な頭石、園石っていうのがないんですよ。あれないなとか、どこ行っちゃったの、あ、もしかしたいらないやつだと思って捨てちゃった、あの石が頭石だったんだっ て気づいて初めて、たっていう内容なんですね。だからこれはまたそのイエス様自身がその重要な隅の頭石だったっていう例えなんですけれども、ユダヤ人指導者に向けてイエス様がこの話をされたのは、この予言を食おうとされたのは、神様がそのイスラエルの人々に対して、忍耐して預言者を何回も送って、それで神様から離れていた心をまたこっちに向けなさいって警告してきたのに、結局ユダヤ人っていうかイスラエルの指導者王たちは預言者を殺してしまって、殺したり迫害したりしてきたっていう歴史が旧約聖書に書いてあります。そして最後に自分の一人息子イエス・キリストを送ったのに、それも殺してしまった。それが、イエス様がブドウ園の例えで、ブドウ園の農夫とその雇い人で、話された内容の時にこの予言も書いてあるんですけれども、つまりこの神の家を建て上げるはずだった宗教指導者たちがメシアであるイエス様を捨ててしまったというこの予言がここに書いてあって、これがまさにイスラエルの民が待望していたメシアのに、あれは違うと拒否して十字架に殺してしまったことを表します。人間の目に見たらですね、史上最大の神殺しですね。しかし神様の視点からは、最初から実は計画されていた予言で、私たちの罪のために犠牲になるための十字架にかけられた救いの御業だったんですね。だから私たちの目には不思議なことであるって言ってるんです。杉越の祭りにはですね、当時世界中からその他の地域に住んでる、エルサレム以外に住んでるユダヤ人がバーッとこう集まるんですけど、どれくらい来てたと思いますか？エルサレムに行かれたことがある方は大体イメージがつくと思うんですが、私は行ったことないんですけれども、とにかくですね、歴史家のヨセフスって人によるとですね、その杉越の祭り用に25万6千頭 の、 子羊くんがですね、こうバーベキューされるわけですよ、生贄として。で、25万6千頭って言いますと、大体1家族あたり1頭捧げますから、で、大体 1家族っていうのは大体ユダヤ人多いですから、大体7人とか10人ですよね。そうしますと250万人ぐらい小さいエルサレムに集まるんですよ、その杉越の祭りの時に。だからすごい平常時よりも人が多くて、その群衆がイエス・キリストを「ホサナ」って言って「メシアが来た」って言って大歓迎して歓喜をして、今救ってくださいって言っていたんですけど、その同じ群衆が数日後には十字架につけろって叫んだんです。なぜかっていうと、彼らが望んだような政治的な王じゃなかったからです、イエス・キリストが。もちろんあとそういう宗教指導者たちに扇動されて十字架につけろっていうふうになってっていうのもあるんですけど、そもそも彼らもだから何のための救いかっていうのが分かっていない、メシアであるイエス様をだから十字架につけてしまうように叫んでしまうという、このなんと悲しいことなんでしょうか。しかし、その時代にいて叫んでいた群衆は私たちにとって他人事でしょうか。私たちは今何を望んでいるでしょうか。何から救ってほしいでしょうか。例えば、今の経済的な苦しさとか、ある国の人たちは政治的、国の政情が不安、平和が欲しいとか、今目の前のことに何かしてほしいんですよ、神様に助けてくださいって。それはもうノーマルですし、神様はそれをもちろん聞いてくださって必要を満たしてくださいます。ある人はもっとグローバルに考えると平和をもたらす政治家を欲しい、リーダーが我が国にもっとリーダーシップが世界に必要だとか、そういうふうに叫んでて、そんなキリストの罪の救いなんか別にいらないよ、そんなこと私は別に関係ない、今目の前のことを救ってほしいんだと言って隅の頭と石としてすっぽって捨ててはいないでしょうか。無関心ではないでしょうか。今の時代一人一人にこのことは問われていると思います。三つ目の予言はですね、118編の26節、主の御名によって来る人に祝福があるようにと書いてあるんですけれども、これもイエス様ご自身がマタイの23章39節でこう言われてるんですね。私は言っておく、主の御名によって来たる者に祝福され 祝福あれとお前たちが言う時まで今後再び私に会うことはないであろう。これはイエス様が再び来られる時のこと、再臨って言うんですけれども、そのことを言われているんですね。その時がいつかはまだわからないんですけれども、その時はイエス・キリストをメシアだと信じてなかったユダヤ人の一部の人たちがですね、全世界から集められて、ああ自分たちの先祖が十字架につけた、つけて殺したメシア、イエスがあれはメシアだったんだって気づいて信じる時が来るんですね。それの予言なんですけど、その時に主の御名にあって来る人に祝福があれってようやく叫ぶんですよ。で、その時に私は帰ってくるよっていう、再び来るよってことの予言なんですね。つまりこの今日読んだ118編にはですね、イエス様が最初に救いのために十字架に来られた時のことと、あと、十字架にかかることと、今度は将来、今度は裁きのために来られる再臨のこと、再び来られることまで両方予言が含まれているんですね。旧約聖書の他の予言書もそうなんですけれども、予言というのは解釈が必要です。なんていうんですかね、こうキリストに関する予言がたくさん書いてあるんですけど、それが必ずしも時系列的に書いてないし、ここに少しあそこに少しとかポンポン飛んでるので、キリストが最初に来られたこととあとこれから来られること再臨とかがこう織り交ぜて書いてあるので、解釈がないと何のことかわからないくらい予言というものは難しいんですけれども、その118編というのはそういう意味ですごく重要な予言が書いてあるところなんですね。で、その再臨再び来るのを除いてすべてもうイエス様が2000年前に来て来られた時に十字架に入場エルサレムに来て、そして十字架にかかってっていうことが全部もう成就してますね。では最後にですね、じゃあこのイエス様の十字架と私たちの平和、さっき子供にも言いましたけど、平和がないと人間関係の間にも平和がないと、ちょっと不安というか平穏じゃないですよね。とにかくどういう関係がじゃあイエス様の十字架と私たち一人一人の平安と関係があるんでしょうか。どんな時に皆さんは平和とか平安を持てますでしょうか。逆にどんな時に不安とか穏やかでない恐れが生じてしまうでしょうか。大まかに言うとですね、心理学的にも誰かにお前が悪いよって責められる時とか、もしくは自分で自分自身を全部自分のせいだどうしようって責められる時、後ろめたい気持ちがある時、そういう時心の平和は持てませんよね。神との平和っていうのは冒頭に読んだローマ書の5章の一節にある通り、主イエス・キリストによってまず神様の前に全く自分は後ろめたい気持ちがない、罪が許されている、そして正しくないけれどもキリストのおかげで正しいってみなしてくれるっていう、それによって神との平和がもたらされるんです。これがいわゆる信仰によって義と認められるっていうことの意味なんです。義っていうのは正しいって意味ですから、信仰を通してキリストを信じる信仰を通して正しいよって神が認めてくれる、だから平安があるんですよ。なんか後ろめたい、神様の前に正しくないっていう、神様になんかとても恐れ多くてそんな祈れないとかそういうあれもなく、キリストを通してもう本当に平安に前に出ていける。たとえ自分が生前に何をしたとしても、イエス・キリストを信仰によってもうすべて十字架上でそのすべての罪とかあと責めとか恥も全部帳消しになったっていうふうに聖書には書いてあります。十字架でつまりイエス様が罪の頭石として捨てられてくれたから、十字架で私のために皆様のために代わりに罪やとかを責めを全部負ってくれたから、それを信じて受け取ったものは誰でも正しくなくても正しいと神がみなしてくださるわけです。 今まで私たちは神なんていない、いたとしても自分の願いを叶えてくれる存在、人が想像し得る都合の良い神として見ていない、つまり真の神に対して実は敵対して仲が悪い、あの子供に対しては仲が悪いって言い方しましたけど、敵対していたんですよ。その敵対していた罪、それが根源的な罪ですね、神の前に。その罪を許すためにユダヤ人だけではなく全人類のメシア、救い主として来てくださったことによって、そのことによって一人一人に心に神様の平安が、神様との平安が与えられる。そのための犠牲はどんな大きいことだったでしょうか。神の子イエスの命がかかっているわけです。次に神様との平和が与えると、神の平和が心にもたらされるんです。まあ、似てるんですけどちょっと違うんです。先ほどは神とのピースウィズガード、今度はピースオブガードです。神の平和がもたらされます。神の平和とは、つまりこの地上のすべての人間関係に適用される平和なんですね。キリストを信じると信仰が与えられると、徐々にですよ、いっぺんには変わらないですけど、キリストの愛の性質に変えられて新しい人となる、つまり人間同士に和解がそのことによって生まれるはずです。使徒パウロはエペスの2章の14節からこう書いているんですね。キリストは私たちの平和であって、二つのものを一つにし、敵意という隔ての壁を取り除き、ご自分の肉によって数々の規定から成り立っている戒めの律法を廃棄したのである。それは彼にあって二つのものを一人の新しい人に作り変えて平和をきたらせ、十字架によって二つものを一つの体として神と和解させ、敵意を十字架にかけて滅ぼしてしまったのである。もちろんこの文脈では二つのものの二つっていうのは、神が契約の民として選ばれたユダヤ人と、非ユダヤ人、日本人も含めて異邦人ですね、のことを指しているんですけれども、でもこれはキリストの十字架によって信じる者が国籍とか人種とか全てを超えて、その間の人と人の間の敵意が除かれて新しい人に作り変えられると言っているわけです。そしてその結果、平和、神の平和が与えられると言っているわけですね。新しい人っていうのはキリストのような性質に徐々に変えられていくはずです。じゃあではクリスチャンはいつも平和な関係がありますでしょうか。きれい事ではないですよね。クリスチャンって言ったってまだ罪がありますし、教会の中だっていろいろ争いもあります。ある牧師はこう言ったんですね。教会は聖人の博物館じゃないんだよ、罪人の集まる病院だ。こういうこと言われると、とかちょっと傷つかないと言われます。その意味はですね、確かに罪人だっていうのは、自分は、ね、神の前に正しくないって認めてキリストを信じて、人々、不完全なゴツゴツした人間がありのままの自分でキリストを信じて教会に来るじゃないですか。ですからそういう意味で、罪人の集まる病院だってふうに言ってるんですけど、でもだからといってずっとそのままではないんですよ。病院だって急性期病棟、リハビリ病棟とかいろいろあるじゃないですか。のようにキリストを信じた後やっぱり変えられていく、その変えられて信仰の成長の段階があって、ついにはリハビリ後にですね、新しい形での社会復帰、つまりその教会側で新しく来た人に仕える、そういう仕えるものに、そしてそのチームワークで奉仕をしていくものへと変えられていくっていう人間の集合体、それが教会のあり方ではないでしょうか。個々人の成長が成長するように教会も成長するはずなんですね。もし成長が止まっていたとしたら、何か神様との関係が滞っているものがあるはずです。それは祈れば気づきが与えられ、悔い改めが与えられます。そして悔い改めると個々人の中でリバイバルが起こって、必ず神様は導いてくださる。また成長させてくださるのは自分の力で頑張らなくていいんです。神がしてくださるとパウロも書いています。神様はご自分の子、愛する子を犠牲に十字架に死なせるほど、私たち一人一人を 愛し、神様との平和を回復し、またこの地上においても人同士の平和を持ってほしい、そして永遠の命を持ってほしいと願っておられます。これが神様の願い、御心です。神様は愛であり、この愛は十字架の上に表されていると使徒ヨハネは手紙にこう書いてるんですね。第一ヨハネ4章10節、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物として御子を使われました。ここに愛があるのです。パウロの手紙で、他の手紙でですね、ローマの12章18節で、あなた方はできる限りすべての人と平和に過ごしなさいと書いています。しかしですね、この神の教えに従う、愛の教えに従うのは自分の力では残念ながら不可能ですね。やってみようとしたら分かると思います。無理です。自分の心も相手の心も変えられないし、恐れや責める思いとか過去の心の傷とか、こういったものがマイナスにですね、現在の自分と他者との人間関係にも影響を及ぼしたりするんですね。で、それは分かっていたとしてもそこから抜けれない。そうすると真の平和がなかなか心に与えられない。実は私もいつも痛い思いしてですね、経験していることなんですけれども、結局やっぱり悔い改めがキーなんですね。相手との関係が悪いとき、どうしてもやっぱり自分は悪くないって正当化し、相手を責めたい、もしくはなんかこういつも何かでこう引っかかる、喧嘩が始まるときって何かいつも同じところで気に触ったり、苦い思いが始まるってパターンがあると思うんですけど、そういうのは皆様にないでしょうか。私だけですかね。でその時はムッとして、感情的にムッとしてですね、もうまあでもまあいいやとか言って水に流すとか言って、相手を許したと表面的に思っても、実は許してない心の奥底に蓋をしている時がないでしょうか。そこからやっぱり解放されるためには、そのためにイエス様の十字架があるんです。そういった一つ一つの、この心の蓋してあるその苦い思いの十字架に持っていけばいいんですよ。イエス様は何でかっていうと、死んで終わりではなくて3日後によみがえられて、そのよみがえられるその復活の力ですね、が私たちを新しい人に変えるって約束があるわけです。これは死んだ後の天国のことだけでなくて、今生きている上での希望なんですよ。神の前に自分が正しくなかったことを、改善すべきことをやっぱり祈って心を静めて探っていただくとですね、悔い改めの心もプレゼントとして与えられる、つまり気づきが与えられるんですね。するとその許しが受け取れたり、相手を許せるように徐々に変えられる。それはプロセスがあるか、時間かかるかもしれないですけど、そうすると心に平安がもたらされる。神様は必ず心の傷も癒し、トラウマも癒せるし、また逆に神を信頼できない心とか人間関係のギクシャクした思いも回復してくださります。無理だと思って投げていた人間関係も耐え忍んで、いつか神様が和解に導いてくれる、もしくは脱出の方法も備えてくれているという約束も書いてありますので、そこに希望と励ましを持つことができるのではないでしょうか。この信仰を持ち続けるには、本当に神の霊、聖霊によって助けていただかないと本当に自分では無理なんです。しかし神には不可能はないとイエス様もおっしゃっていますから、神様がご自身が助けてくださり導いてくださるという約束を信じましょう。信じるってことは現在進行形なんですね。洗礼を受けたら、一回信仰告白をしたら終わりではなくて、この地上での旅路が終わるまで一生信じ続ける必要があります。それには意識的に神様との関係、一人一人が関係を深め、信仰が成長していく必要があります。イエス様は私たちを助けるために信じる者に聖霊を与えられるんですけれども、そのうちに住む聖霊が本当にいろんな困難とか起こった時に、またいろんな決断が必要な時にガイダンス、導きを与えて助けてくださって、新しい人に変え続けてくださいます。そして 平和がいつも平和じゃない時もありますけれども、アップダウンはありますけれども、平和が神様との平和をベースにして他の人とも神様の平和が持てる。まだ信じてない方はぜひ今日聞いたらその神様の大きな愛を受け入れようと、またイエス様をその救い主として信じようと求めていただきたいと思います。するとそばにいる聖霊は、信じる前はそばにいるんですけれども、その皆様に働きかけて信仰へと導き、この世にはない平和、この世では体験できない平和、神様との平和、神の平和が不思議と与えられます。どうぞこの神様の愛を今日受け取られますようにお祈りいたします。愛する天の父様、あなたが私たち一人一人の心をご存知で、私たちが逆に気がつかない心の痛みとか傷とか、許せない心とか、苦い思いとか、そういったものを本当に平安に変えたいとあなたが思ってくださることをありがとうございます。そのためにイエス・キリストが十字架で、全ての罪、責め、恥、咎を負ってくれて、私たちの、一生分のそれらを帳消しにしてくださるために死んでくださいました。その大きな犠牲に感謝いたします。どうかそれを一人一人が生活の中で受け取って、そのキリストの大きな、神様のキリストの十字架における愛を本当にそれに応答することができますように、そしてその神との平和をどうか私たちが今生活している中で、家族の中で、職場の中で、学校の中で、その平安が、適用することが、意識してできるように聖霊が助けてください。私たち本当一人一人、抱えている問題は違いますし、人に言えないこととかもあったりしますけど、あなたはご存知で、すべてあなたが本当にケアしようと、してくださっています。ありがとうございます。どうか一人一人に、神様の祝福と平安が与えられますように、今週も一週間お守りください。感謝して主イエスキリストの御名で御前に下げます。アーメン。